詩編69編ですが、この詩はですね、ちょっと非常に馴染みにくいようなですね、ちょっと驚くような言葉も含まれているんですけれども、新約聖書の中でですね、特に多く引用されている詩編なんですね。一番多く引用されているのは、もうだいぶ前に学んだところですが、これはそういう意味でですね、新約聖書にも深いつながりを持っているということが言えるわけなんです。で、前に学んだですね、新約詩編にたくさん引用されているっていうのはどれだったかというと、詩編の22編がそうだったんですね。22編っていうのは、その冒頭からですね、最初からイエス様の一番最後の苦しい時に、これと同じような叫びをされたということです。そういう意味でこれがですね、そのイエス様の叫びの、いわば予言にもなっているわけですね。信じる者もですね、このような非常にですね、絶望のようなほど苦しい状態にですね、追い込まれて、神様が全部捨ててしまったと、本当にそう思うようにですね、非常に厳しい状態、苦しい状態で神様見えなくなるという、そういうことがあるということなんですね。で、そういう人間の最も苦しいその状態をイエス様はそれも同じように経験をされたということであったわけです。その他にもこの22分はあちらこちらとですね、引用がされていただったんですね。この22編のですね、8節、私を見る人はみんな私を嘲笑うと、その9節もそうですね、主に頼んで救ってもらえと隣の十字架にかけられた人が言ったっていうんだけど、いや不思議なけれどもですね、この通りのようなことが生じたわけですね。それからこの19なんかもとても不思議ですよね。この服をくじで分けるということまでですね、同じようにキリストの時に生じたわけですね。その時の兵士たちは全然そんなこと旧約聖書知らないわけです。知らないのにですね、そういう背後でですね、そういうことを予言を成就させようとする神の御手が、そういう何も本人はわからないけれども大きな神の御手で動かされていたということはですね、こういうところでもわかるわけなんですね。そんなふうにこの22編は他にもまだあったんですが、特別に多くですね、しかもイエス様の一番重要な最後の時にそれが引用されているということで、非常に重要なものだったんですね。で、今日の69編もですね、それについで多く引用されているわけです。それはですね、まず新約聖書を読んでした人が気づくっていうのは、この実節ですね。実節、この実節はイエス様ご自身の神殿、神様の宮に対するその激しい熱心というものを表しているとして引用されたところです。どこでそれが引用されたのかっていうことですね。 そこで引用されたかっていうと、これは福音書の中ですが、ヨハネ福音書を見てもらったらですね、ヨハネ福音書の2章初めのところでこれが出てくるわけですね。ヨハネ福音書の2章の17というところです。ですね、166ページにありますね。2章の17、166ページにありますが、その下の段ですね。これはヨハネ福音書ではこのように神殿から商人を追い出すっていう記事は最初の初めの部分にこういうふうに出てくるんですね。2章が出てくる。他の福音書は最後の方で出てきますね。宮、神殿を清める。こういう点からもですね、ヨハネ福音書と他の3つの福音書が非常に異なっているっていうのが分かるわけですが、そこでですね、その縄で鞭を作ってですね、羊を全部追い出したと。これもたくさんの人たちが見守っている最中でこのような目に見える激しい行動をされたわけです。私の血を商売の家とするなと、これは別のところで盗人の家としてと言いましたが、祈りの家だと。これは弟子たちがあなたの意を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出したということで引用されています。まあ、食い尽くすっていうふうな表現で、あるようにですね、波の子の熱心ではないということが、まあ、分かるわけですね。でそれで、まあ、元のところに、帰ってます。そういうふうに、まあ、熱心にもいろいろあるわけですよね。熱心とまでいかないのもたくさん、神様を信じると言ってもですね、ほとんど忘れてるということで、これも仏教でもそういうのがよくあるように、死んだ時だけに関係がするとかですね、結婚の時だけ神社神道の神主さんに来てもらってお祓いをこうするとかですね、結婚の時だけとそういうふうなものもあるし、キリスト教の中でもですね、神様一応信じてると言ってもほとんど日常的には思い出したりはしないと、全部自分で考えて自分の思い通りにしていると、そういうようなのも特にヨーロッパには非常に多いわけですよね。まあ、そういうことだからヨーロッパのキリスト教っていうのはあんまり力がなくなってきつつあるというわけです。まあ、そういうことで、そのような形だけの信仰からですね、毎日思い起こすということを毎日求めるという、毎日必ず神様のことを態度何をするでも思い起こすというようなこともあるしですね、このイエス様のように非常な迫害を受けるのを覚悟してですね、覚悟してまでですね、このように神様に対する熱心を優先させるというような信仰もあるわけです。で、その熱心熱情によって食い尽くしてしまっておる自分を全部がですね、その神様のこと、神様の宮、礼拝、そういったことに全部がですね、自分の全てがそこに注ぎ込まれていると、そういうことで食い尽くしているとまで言っているわけですね。食い尽くす、熱情が食い尽くすっていうですね、そういう特別な表現に今なっているわけです。で、この詩編の迫害のですね、大きな原因というのは、ここの一つはここにあるわけですよね。十節にあるように、非常に神様の宮、神様に対して熱心だと、激しい情熱、感情を持ってしているから、だから神様をあざける、人たちのあざけりが私の上に降りかかっていると。まあ、そういうことでですね、この信仰に対するですね、この迫害、苦しみを与えるということが生じているということをここで、まあ、一つは言っているわけです。で、そういうことをですね、この 信仰を熱心にしておるということだけで、こういうね、あざけるということは昔からあったということなんです。このようなですね、ずっと昔は大体においては信仰の熱心な時代であったはずなんだけど、このような信仰熱心であるというその理由のためにですね、他に何も悪いこともないのにこういうふうに進める。これはいつもですね、神に対して何か熱心であると、真剣であるという真剣であればですね、それだけで、要はサタンの力が働いてですね、その熱心、神様に対する熱心を壊そうとする力が働いてくる、注がれてくるということなんですね。そういうことで、この人は、この他にも様々なことからですね、非常に苦しい状態にあるということで、ここでちょっとですね、この非常に身近な人、家族のような人、これ8節と9節にありますが、8節と9節を見たらですね、ここもあなたゆえに神様に対する信仰の情熱のゆえにですね、恥ずかしみをたくさん受けていると、兄弟も私をもう失われた、もうほんなおらんのと同じだと、同じ母の心も言い換えているだけです。この9節見たらですね、家族ですらもですね、兄弟ですらもこのように失われたもの、もうこの全く別だと、いらんというわけですね、汚れたもの、そういうふうにして見捨てる状態だというわけですね。どういう過程でここまで至ったかというのはわからないわけなんですけども、そのように非常に身近な人までこのように、扱うということなんです。その敵意を抱く者たち、滅ぼそうとするということまでこの五節で書いてあります。五節で滅ぼそうとするようなところまでですね、激しい敵意を持っておるという人たちが取り巻いているようです。そしてこの五節には、ね、理由もない、この頭の髪の頃に数多いというのはちょっとオーバーな表現がありますけれども、これは非常にたくさんの人たちが私にこう何か敵を抱く状態だと。で、けれどもですね、ここで6節を見たら分かるように、全部周りが悪いということは言っていないわけなんですね。自分もまたそのように罪があると、自分の愚かさ、また罪も神様みんな知ってるとということですね。だから後のと、私を恥としませんようにとか、私をやはり屈辱としないようにっていうのは、自分のことがつまずきにならないようにと言ってるわけです。自分の罪もいろいろあるからですね、神様を真剣に求めている人が自分を見て、そうしてつまずきになる、自分がですねつまずきのもとになれませんようにと、そういうことも言っておるわけであってですね、こういうふうに周りから非常にこう敵意を持たれると、いじめられるとやったらですね、周りが悪い悪いというふうにどうしてもなりがちなんですけども、そういうような非常に苦しい状態であっても、このように自分の罪とか愚かさっていうものもはっきりと知っておったということがわかるわけです。そういったことを知った上で、この初めに戻ってみますと、最初からですね、この詩っていうのは一番初めが救ってください神様、星へにエロヒン、星へに救え、私を救え神様、私を救ってくださいって言うんですね。英語では Save me, oh God. Save me, oh God. そういうふうに、まずですね、救ってくださいという言葉から始まっておるわけです。そのぐらい切迫詰まってですね、もう思わず 言葉から出たのが救ってくださいっていう叫びだったわけですね。そして水がですね、喉元まで水が自分を飲み込もうとしているというわけで、喉元まで、首元まで来てですね、まさに飲み込もうとするという状態だというわけです。で、この深い沼にはまり込んでですね、もう他は出れないと、これもこの人の状態を表していると思います。この沼にはまり込んだっていう、他は出れないっていうのは、これはよくあると思うんですね。いろんな悪い友達に、捕まれたらですね、だんだんこの沼、深い沼にはまり込んでですね、もともとこんなに悪い人じゃなかったのにですね、深みにほんまり込んで、どうしてもこう出てこれなくなってしまってですね、そうしてとうとう悪いことにやってしまうという人、私も実際にかつての生徒で経験があるわけですね。どうしてそんなことか、それは悪い友達が原因でですね、その学校外の、それがだんだん引きずり込んでいって、考えられないようなことをしてしまったということがあるわけです。でこれはいろんなことで人間はですね、この深い沼にはまり込んでっていうことがあると思うんですね。大概犯罪を犯すっていうのはそうだと思うんです。悪いということは誰でも分かるのにですね、それが分からないほどにだんだん深い泥沼ですね、汚れた泥の沼の中にはまり込んでいくから、誰でも分かる、子供でも分かるようなひどい悪いことをですね、新聞に時々出たりしますが、そういう他人の子供をですね、命を奪うようなことをどうしてするのか、とっても不可思議ですね。害を与えない、お腹も空いてない動物でもですね、お腹いっぱいだったら他の動物をですね、食べたり傷つけたりしないわけですから、とてもその点不思議な行動だと思います。そういう意味で人間は深いこの泥沼に入っていって出てこれなくなると。そしてこういうふうな本流流れが私を押し流してしまうと、そういうことでですね、このこういったことはですね、いわゆる薬物中毒にもそうであると思いますね。お酒、アルコールとかいうものでもですね、麻薬とかそういうものでも飲み出したらですね、だんだん深く入っていって、悪いと分かっておってもだんだんですね、お酒でもいっぱい飲んでしたりですね、あるいは麻薬、もうそこから泥沼入ったら出れなくなるというわけですね。そうして人のものをお金を乗っかりしてしてしまうと、もう大変な罪を犯すということ。これがずっと以前に 大草原のですね、小さな家っていう中で、その罪の問題を非常に深くですね、とても子ども向けとは思えないような深い取り扱い方で、大草原のですね、小さな家っていうふうに人は思い出しますが、そういうことでですね、とっても良い人だと思ってたんですね。それがあるとき大きなものなんか盗みがあったと、どうしてそんなことがあった、犯罪があったと、でもそのまさかその人だと思う人がですね、だんだん泥沼に入っていって、そういう大きな罪を犯してしまうという、そういったことであったわけですね。で、ここのところ2節3節っていうのは、そういう人間がですね、だんだんと深いところへ押し流されていく、そのありさまをよく表しておると思うわけです。で、それがですね、このような犯罪を犯す、罪を犯す、犯罪のようになっていく人とどうか違うかというと、結局この人はそのように大きな泥の中に入りつつもですね、神様に向かってこう叫ぶと、祈ると、それを持っていたからだというわけですね。これは今この前もやった読書会で、天路歴帝っていうのをしてますが、その中でもですね、お料理のこの深い泥に落ち込む、もう落ち込んで出れなくなる、もう本当に沈んでいきそうになるけれども、そこからでもですね、叫ぶという、神様に叫ぶということを持っている人はですね、結局のところは神様が引っ張り出してくださるという。だけど神様を知らない人はですね、だんだんはまり込んでですね、本当に滅んでしまうということが確かにあると思います。で、これに自分の罪も知った上でですね、罪を知った上で神様に叫ぶということ、どんなにそれが助けがないように見えても叫ぶ、そこにあるというのが分かります。 ですね、この詩篇の大きな意味ってそういうところにあるので、私たちはギリギリの状態に置かれた時にどんな心になるのか、それが詩篇にはすでにあるわけです。さっき言った詩篇の22編ですね。どうして捨てたのですか、捨てられたとしかも思えないような苦しい状態で、もう意識もはっきりしない、わからない、それでも神様に向かって叫ぶことができたですね。神様どうして捨てたのですか、捨てたのかというものを神様に向かって叫べるわけですが、それを持っていたということです。で、この、深い泥水とか大水本流っていうのがですね、この人にはその泥水、そういう意識が非常に強かったから、もう一回それはですね14節から書いてあるわけです。祈りますということですね、どうか救いを与えてください、この泥沼にはまり込んだままにならないように助けてください、この大水の深いところから助けてください、大きな流れを私を押し流すことのないように、深い沼が人の身にしないようにと、こういうことで繰り返し言ってですね、大きな苦しみ、敵からの迫害、そういったもので、そこの知れない、一番そこ知れないところまで落ち込んでしまったという、そこから必死になって叫んでおるということで、これは私たちの人生のですね、一番その苦しい時にこういうような叫びを出さざるを得なくなるだろうと、そういう時のためにもですね、こういった詩を私たちは覚えておきたいわけですね。こういうようになかなかですね助けをしてもらえなくても、この14節の3行目にあるように、神様豊かな慈しみのゆえにっていうことを言っているわけです。この慈しみ、神様のあくまでですね豊かな慈しみを信じるとっていうわけですね。 O God in the abundance of your steadfast love answer meOh God, in the abundance, 豊かさ、はい、of your steadfast, 確かなこの愛の非常に豊かさのゆえに、私は求める、叫ぶというんですね。で、助けてください、答えてくださいと。で、あとも17節もそうですね。こういうふうに、どうかして憐れみ深い主を助けてくださいと、その憐れみを信じて、助けてくださいと言っているわけです。そして、私の魂に近づいてください、顔をしてくださいと言いつつですね、この詩人は私を苦しめている者もみんな神様の前におるんだ、神様は全部そういう敵対する人をみんな見てですね、そしていつでも滅ぼすこともできると、それを確信していたというのが分かるんですね。悪い人がおったらですね、神様はそんなの全然手を及ぼしてないと、神様はなんておらんじゃないかとかね、だんだんそういうふうに思ってくるわけです。だけどこの人はですね、そういう悪い人、敵対する人も神様の前にそこにおってですね、いつでも滅ぼされるような罰を与えることができるんだと、そういう信頼をして、言っているということがわかります。それから次のですね、このもうちょっと引用のことでちょっと触れておきますと、すでにまたこの5節ですね、理由もなく私を憎む者、この神よりも多いっていうところがあります。これはですね、ヨハネ福音書の15章の25にありますから、ヨハネ福音書の15章の20-25です。 ここにありますね、15、20。この18から、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと。こういうふうにはっきり言われていてですね、立派なことをしてたらみんな世の中が尊敬してくれるんだとか、褒めてくれるとか、そういうようなことまるで言っていないということに、まあ、気がつかされるんですね。世があなたを憎むのなら、あなた方を憎む前に私も憎んでいた。この世の力っていうのは本当の真理の結果、憎み、排斥しようとする力があるわけですね。だからその25、それを言い換えて、人々は理由なく私を憎んだのだ。これがイエス様がここにおいて引用しておる箇所になっているわけです。はい、それから次の元の詩編のですね、22節、人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に、酢を飲ませようとしますってあるんですね。ここのところはですね、これは思い出されると思いますが、どの福音書にもこれが出てくるわけですね。例えばマタイでは27のところですね、34あたりになりますね。マタイの27のところです。これはですね、このところで、酢を飲ませようとしたということが書いてありますね、27の34 で、これはどうして飲ませようとしたかということは、例えばルカの方で見ても書いてありますが、ルカの23、36、ルカの23の36を見たらですね、そこでは兵士たちが水ぶどう酒を突きつけて侮辱をしたということで書いてあります。水ぶどう酒、これは質の悪い酒はですね、そのまま置いておいたらさらに発酵して酢酸になるわけなんですね。エチルアルコールが酢酸、アルコールは酢酸発酵といって、これは甘酒ができてほっといて酸っぱくなるということを知っていると思いますけど、こういうふうなものですね。アルコールがさらに発酵してしまった酸っぱいものになったもの、そういうものでしてですね、最後までそのように見下したり侮辱するということの象徴として出てくるんですけども、人間というものはですね、本当の救い主に対して、こういう非常に苦しい時にはですね、水もいっぱい非常に欲しくなるわけですね。これはよく広島原爆の時にですね、非常に水を欲しがったとよく言われてますが、水と欲しがってですね、そうしてやっと水を飲めたら、人の水はそれで頭を垂れて気を引き取ったという例がよく報告されています。本当に苦しい時にはですね、水を求める、それであのその最後の時でも酸っぱい腐ったようなものを与えようとするぐらいに、陰湿ないじめをするという、そういう意味でこの福音書のどれも書いてあるんですね。 息吹き取るところまで最後の最後までですね、徹底してありとあらゆる方向から苦しめたんだという、まあ、そういうところに、こんなところにもですね、この22節が引用されているということです。それからさらにですね、次の23、24節ですね、詩編、元の詩編見たらですね、これもどこかでですね引用されていたっていうのを思い出す人もあるかもしれませんが、このところもですね、ちょっと見ておきますが、ローマ書の11-10というところですね。289ページですが、ロマ書の11のところ、11の、9からですかね、9からです。11の9から今日のところが引用されているわけですね。ダビデもまた、これは頑なになったもののことを表現しているところです。選ばれた者が揃えたけど、他の者は頑なにされた。ダビデもまた言ってるというんですね。彼らの食卓は自分たちの罠となり、つまずきとなり、罰となるようにとか。彼らの目がくらんで見えなくなるように、彼の手をいつも曲げておいてくださいとかですね、まあ、こういうふうな箇所にもですね、神様に対して非常に固くなりになってしまった人の状態っていうのがある意味で予言されているんだというような形で引用されています。はい、まあ、そういうふうにちょっとおいでまを取り戻りますが、この69編っていうのはですね、たくさん詩編があるのに、特にこのあちこちのですね、キリストからもパウロも引用しているところになっているんですね。これを見てもこの旧約聖書ですね、特にこの詩編というものが新約聖書の人たちの心に常にあったということが、こういうことは分かるわけですね。で、この最後の23からですね、29のところ、こういうところは非常にちょっと驚かされるような表現がありますね。今のところからここまでずっとですね、このような人たちがですね、テントも荒れ果てて住むのもなくなるように、彼らは非常に迫害を続けると悪いと。彼らの悪には悪をもって報いてください。という言い方ですね。これはまさにこのイエスが言われたことと逆になるわけですね。パウロとかによって。こういうふうに、旧約とですね、新約とではっきりですね、根本的なところで変えられているところがあるんですね。イエス様はですね、こういうふうに言われてきただろうと。敵には悪には悪をもって返せと。けれども私は言うとですね、悪に対するに善をもってしようと、迫害するものに愛をもってしようと、祈れというふうに言うと、そういうふうにイエス様は初めてですね、はっきりとこのようにあらゆる悪に対しても祈りなさいと、愛をもってしなさいということを言ったわけです。これはこういうふうに旧約聖書の時代にはまだこういうことはまだはっきりはできていなかったわけですね。で、命の章からも彼らを抹殺してくださいと、まあ、こういうようなひどいような表現と見えることまで言われていますが、こういうのがですね、実はこのイスラム教のコーランにはこういった部分がある意味で残っているわけですね。前から何度も言ってますが、 宗教上の敵に対しては殺せということをコーランの中に書いてある。前のこの集会でもコピーを渡したことがあると思いますけれども、ほとんどこのコーランというのは読んだことがない、日本人ほとんどの人は読んでもない、聖書すらまあほとんど読んでないわけですから知らないと思いますが、こういう部分も今は残存しているからあのテロということが起こるわけですね。不思議なことですね。原理に基づいた原理主義って言いますが、原理に基づいたあんなテロを襲うとても不思議なように思いますが、そろそろそういったコーランに書いてあるからです。だけど新聞もですね、全然それを言わないわけです。なぜかというと、コーランにですね、その人を殺せとか書いてある文があるって言ってたら、おかおかしとったらですね、大きな問題になると。今回のあの漫画の問題でですね、なんかヨーロッパ中はどうも、ヨーロッパ非常にこう混乱になってしまったと。たかがその漫画一つでですね、襲撃したりですね、大使館を火をつけたりとか、そういうことの中にコーラン、あるいはイスラム教というものの宗教のですね、性質というものが、そういうところにも出てきてしまっているわけですね。こういう部分を残存しているところがあります。で、イエス様ははっきりとこういうところをですね、敵に対しては愛を持ってしようというふうに根本から変えたというところなんですね。でこのようなところはですね、新約聖書になってから霊的な悪に対する気持ちに変わった、霊的になったわけですよね。霊的な悪はあくまで悪そのものは憎むと、憎んでそれが滅びされるようにと、それは同じなわけです。だから特定の人間ではなくて、その人間に宿っている悪に対してだったんですね。滅びるようにっていうのは、そういうふうに霊的に引き上げられたのが新約だったというわけです。だからそういう部分もそのように新約の時代なので、私は読み替えてこれを受け止めるというわけですね。そういうことをしないと、こんなところがあるからといってですね、丸ごと全部読まないとかいう人がたくさんおるわけです。それは大きな間違いではあるわけですね。このように新約聖書にそれぐらいたくさん引用されているということですね。イエス様自身も引用されている。だからこういう精神を私たちも受け継ぐというわけですね。しかもこの非常に苦しい時にどんなような態度で私たちは望むべきなのかと、それがこういう詩で言われているというわけです。 でそういったことを通って最後の部分31節からはですね、大きく変えられているというのが分かるわけです。30までと全く違うわけですね。こんな風に大きくですね、変えられるんだっていうこと、確かにこれも私たちも経験ができることですね。ある時まで非常に苦しくて苦しくてですね、どうしてももうこの滅んでしまうんじゃないかと思うぐらい苦しかった、それがですね、実際に救われたということなんです。そこから自然にこの賛美感謝が出てくるわけですね。で、まあ、この賛美歌と言われるわけですが、30節、神様の皆、神様ご自身を賛美して歌おうと、歌わざるを得なくなってくると。で、この人はですね、旧約聖書の限界を超えてですね、新約の時代でも鳩とか動物を捧げとったんですね、まだ。それでもそれよりもずっとですね、声に感謝をして賛美する心の方が一番神様の捧げ物になるというふうに分かったわけですね。実際のところ神様に感謝してですね、崇める気持ちがないのにですね、物だけ神様を捧げますとか、人が見ているからするとか、今意味がないわけですよね。それはもう偽善嘘なわけです。こういう心があって、それに物も託してするっていうことで、初めて物も献金も物を捧げることに意味が出てくるわけですね。で、こういうふうに自分の経験を通してですね、この31からは非常に違ったふうに言われています。他の人たち、貧しい人たちも喜ぶのだと、神を求める人には命が与えられるようにと、そしてさらにこういうふうに広がっていってですね、30で、この貧しい人だけでなくてですね、天によ地よ、すべて死を賛美しようと、そのぐらい大きなですね、賛美へと広がっていくね、かつては狭い狭い中ですね、この泥の沼の中で、そうしてもうまさに滅びようとした人がこのようにまで大きく変えられるということ、これが神様の大きな力だということですね。 基本的にはこういう経験をですね、キリスト者もみんな持っているというわけなんですね。ですから、まあ詩編を見て私たちも自分のいわば分身のようなもの、そういったものをですね、自分が経験したことも何千年も昔からすでにこういうふうに書かれてあるということを実感する。それですから、この詩編以上にですね、私の心の近くに来る書物はないということでもあるわけです。他の詩っていうのはですね、非常に苦しい時にあんまり読みたくもなくなるっていうのがあると思うんですよね。ところがこの聖書の詩っていうのは最も苦しい時にますます近づいてくると、そういう、まあ、独特の詩なんですね。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにしておきます。